ドクター岸の漢方ライフ。ドクター岸の漢方ライフは、医師である岸大二郎が皆さんから寄せられた体のお悩みを漢方や鍼灸の知識で解決する番組です。治療しているのに良くならない、病名はあるけれども治療方法がない、症状はあるのに検査で異常がないなど、現代医学の情報はもちろん、漢方や鍼灸の知識をお伝えすることで、体の不調で諦めていたことに挑戦できる人生の支えになりたい。皆さんのハッピーをお手伝いする岸漢方クリニックがお送りします。皆さんこんにちは、岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回190回目をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。ということですね、今回は新しいお悩み相談をしていきたいと思います。お悩みがですね、48歳女性の方です。一番辛いのはふくらはぎのこむら返りということでね、痛いですよね、ギューってなっちゃうとね。まあそれで悩んでるということで お便りいただきました。これね、お便りしていただいてありがとうございます。じゃあどんな今まで病気があったかと言いますと、大腸ポリープっていうのがねあったみたいですね。これしっかり健康診断でね、大腸カメラやってる見かったんでしょうね。頑張ってますね、素晴らしいと思います。大腸カメラね、あの腸を空っぽにしないといけないんでね、あの下剤飲まないといけないのがすごい辛いんですけれども、あの下剤飲むのいくつかもありますけど、あのマグコロールとかね、あと粉になってるやつとかもまあありますけど、最近ね、あの粉になってる漢方薬がまああって、漢方薬じゃないですね、下剤があって、その下剤をですね、あの便秘の人に飲んでもらうっていうのをね初めて知りまして、そんな大腸カメラの全処置だけで使うわけじゃないんだっていうのをね、ちょっとびっくりしたことがありますけど、でもね、便秘の人出ない人はね、そういうの飲んでも、あの大腸カメラの全処置で飲む薬飲んでも出ない人はねやっぱりいるんはいるんで、まあお腹ね出ない、便が出ないと大変だなと思っておりますけれども、今回はそれとはまあ関係なくこむら返りということです。1ヶ月前から良いになると左足のこむら返りが出現すると。左足だけね出るっていうのはね、またあーへーって思いますけれども、そのような時は左手のむくんだ感じが出たり、左脇の張るような感じがあって毎晩出現すると。で、硬くなったような感じになって息苦しくなりますというお悩みです。まあこむら返りね、いろんなところでこうお話聞きますけど、なんでね出るかっていうのはね、なかなか完全には分かってないっていうのが、まあその正しい言い方ですね。逆にそのこういう状況だと筋肉は痙攣するよっていうのはいくつか分かってるんですけど、じゃあこむら返りで必ずそれが当てはまるかっていうと、まあちょっと定かではないよというところが、まあ正直なところですね。しかもその人の命にあんまり関わらないんで、あんまりその勉強しないですね、医学部とかだとね。国家試験にも絶対出ません、こむら返り。まあそれはそれでいいんですけど、身近ではねいろいろお困りの方いますけれども、どういう時にですね筋肉の痙攣が起きやすいかっていうのは、まあいくつかありまして、皆さんも経験あると思いますけど、疲れた時とかね、今日走ってマラソン42キロ走った日の夜とか痙攣しちゃうっていうのはあるかもしれませんし、登山して帰ってきたとかね、そういう時は起こりやるんで、そういう時はまあ疲れですかねってお医者さんは言うと思いますよね。まあ疲れてなんでこむら返りになるかっていうね、そういう説明はあんまり聞いたことないですね。まあ疲労がたまるんでしょう、じゃあ疲労って何ですかみたいな、疲労って乳酸ですよね、いや実は乳酸じゃないですね 乳酸っていうのはエネルギー源として使われてるっていうことが分かってて、で糖質がなくなると乳酸のような酸とかあとはケトンがですねエネルギーとして使われるものですから、それはね乳酸が疲労物質っていうわけではないんですよね。まああとは運動不足ですかねとか言いますけどね、運動不足だとじゃあなんで小村帰りになるかっていう、こういう説明もまあなかなかあまり聞いたことがないよと。運動不足だと血の巡りが悪いですかね、まあ、血の巡りが悪いのはそれは中医学的にはそういうふうに考えますけどね、あんまり西医学的に血の巡りが悪くて、ね、老廃物が溜まってとかね、老廃物って何ですかみたいな話ね、ちゃんと聞いたことがないですね。そのくせね治療ではね温めましょうとか血の巡りを良くしてマッサージしましょうとかストレッチしましょうとかね言いますけれども、まあ正確にはまあ分かってないと。ただそのこういう状況になると筋肉の収縮が起こる病気がある、んですよっていうのを、まあいわゆるその電解質っていうところでねお話ししたいなと思いますけれども、電解質っていうのは、まあ、血液中体内中体液中にある化学なんですかね金属じゃないかのイオンです。はい、まあよくイオン化傾向、元素記号とか皆さんね水平リーベ僕の船なんてね覚えたかもしれませんけど、その辺の物質と思っていただければいいです。特に人間のその小村帰りです、小村帰りじゃないな、血液の結果でよく見るのはナトリウムカリウムクロールなんていうのはね、あれですよ、健康診断のね血液検査で出てきますけれども、まあ、その辺を調整しているのは腎臓ですけれども、まあ、今回のこの筋肉の痙攣に関係するのはカリウムとカルシウムとマグネシウム、あとはナトリウムですかね。特にカリウムっていうのは筋肉の細胞っていうのは、いや、まあ、筋肉の細胞っていうのは脳みそから電気信号が来て、その電気信号が細胞に作用したところで、その電解質が細胞の中に出入りをする、チャンネルを通して出入りをするっていうのが、作用基準です。ちょっとね難しくて申し訳ないですけどね。でそのカリウムとかナトリウムとかカルシウムが出たり入ったりすると筋肉がギューってなったり、それが緩んだりするんですね。でカリウムが少ないとですね、電気が通りやすい、興奮しやすいんですね。そうすると間違った刺激とか、例えばその外からのこの物理的なこう叩いたとかね、そういう刺激で筋肉がギューッと収縮しちゃうっていうのがあります。まあでもカリウムがね下がっちゃうっていうのは、まあいろいろな現象がありますけど、普通に生活してれば、まあ腎臓が正常であればね起こりにくいかなと思うんで、まあでも運動してね、補給とかしてないとカリウムが下がるってことはありえるかなと思いますんで、まあこれは一理あるかなと思います。これカルシウムもそうですね、カルシウムをですね、これが減っちゃうとですね、筋肉がキューってなっちゃうんですね。これも神経のが興奮しやすくなっちゃうので、誤った刺激もしくは少しの刺激でこう筋肉がギューッとなっちゃうよっていうところです。マグネシウムがカルシウムが少なくなった場合ですね、で次マグネシウムが少なくなった場合も、まあ、同じですね。いやそういうのが減っちゃうと筋肉がギューッと不意に起こってしまうので、ミネラル重要ですよねって言いますね。 僕はそのサイクルロードレース、ね、大好きで、自分でもこうロードバイクで長時間長距離、走ったりします。特にそのまあ、おととしぐらいとか、まあ、去年おととしぐらいはまあ350キロぐらい走ったりとかね、まあそうじゃなくても2、3時間、まあ通勤で1時間、うん、30キロ、これを往路袋で走ったりしますけども、いろんな人に話聞くと小村帰りしたことあるようなっていうね、聞きますね。まあ僕はちょっと一回もないんですけど、大体そういう人の話聞くと、その小村帰りの予防でミネラル飲んでますとか、そういうことをおっしゃってますね。まあ僕もそういうの見習った方がいいなと思います。サプリメント飲んだりとかね。で、飲んでるけどまだ小村帰りすんだよなんて人もいるんで、まあこのカリウムとマグネシウムとカルシウムね、これ3つどれがちゃんと補給されてるか、自分がどれが少ないのかっていうのはね、一回検討した方がいいのかもしれないですね。はい、ということで今回は48歳女性の方が小村帰りで困ってますっていうご相談いただいたので、まず西洋医学的なね小村帰りのことをお話ししました。カルシウムとマグネシウムとカルシウムですね、これを補給するのがいいよ。特にね、運動すると汗かいて出ていっちゃったりするのでね、補給した方がいいと思います。はい、ということで岸漢方クリニックのホームページですね、今まで口頭で喋っていたんですけれども、放送のね内容、放送内容欄にリンクを貼り付けることができるというのに気づきましてですね、今回からはですね、口頭で言わなくても放送内容欄をご覧くださいという一言ですね、済ませることができるようになりました。いや、何年やってんのって思いますけど、口でね言わなくても大丈夫になりました。岸漢方クリニックのホームページぜひご覧ください。で、ご希望の方はそのホームページに載っている LINE のアドレスからですね、直接いただいても結構でございます。またインスタグラムやFacebook もやってますので、ぜひ、放送内容欄にリンクを貼っておきましたので、ぜひですね、皆さん訪れていただいて、そちらでの情報発信もご覧いただければ幸いでございます。あ、これそうそう、なんか最後ちょっと締め方が狂いますね。今まではね URL 喋ってたんですけど、ちょっとまた締め方考えたいと思います。まあ、それはともかくで、皆さんで、ね、じゃあ次回はこの小村帰りの人がどうやって中医学的に治療すればいいのかということをお話ししたいと思います。それで皆さんぜひお聞きください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。